今、日本だけじゃなく世界中走り回って忙しく走り回ってるか、それはどんな人間でもやり直しますよ。やり直せない人間なんてこの世の中に一人だっていないですよ。今自分の立場はどんな苦しい状況の中に立って、もしこの神を信じたら今日からやり直せますよ。私はそのことを叫び続けて今日まで、15年間イエス・キリストを信じてから今日まで歩みさせていただいています。もし私の人生が過去の人生、自分と何ら変わらない人生であれば、こんな神信じない方がいい。でも私は作り変えられたんです。全く新しい人生を今歩んでいますよ。そのことを皆さんと共に今日は生きておる神様を共に分かち合いたいなと思って今日このところに来ました。先ほど先生に紹介していただきましたけども、この兄弟ですけども、手紙来たんですね。信じられないと、あんたの本読んだんだけども信じられないと、私に会いに来て聖書の読み方がわからないんで教えてくれという、その手紙のこの中にそのように書いたんですね。祈り方は分かった、でも聖書をどうやって解釈したらわからないんで来てくれという、そのような手紙が書かれてたんで、これは行かなきゃならない、ね、忙しい中ですね、こちら来て、彼に会いに行ったんですけど、その時彼が来いって言ったんですね。今日から兄貴って呼ばせてもらっていいですか。困りましてね。でも断るわけにいかんの、もういいぞっつって別れてきたんですけど、その彼が刑務所懲役勤める時に私にこう言ったんです。希望を持って懲役勤めます、今回4回目ですって言ったんです。今回初めてです、でも私は希望を持って中に入ります。中にあってして神様がどのように働いてくれるか、神様と共にその懲役を勤め上げてきますという彼の言葉だったんですね。イエス・キリストを信じるということはそういうことなんです。希望を持って私たちはどんな状況の中にあってしても、苦境、苦しみ、悲しみの中にあってしてもやり直せるんですね。それを私は今日皆さんと共に明かしたいと思います。第二コリント人の手紙5章の17節を開いてみてください。第二コリント人の手紙5章の17節にはこのように書いています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなった。私が出会った神様、まさにこの聖書の言葉でした。この聖書の言葉はまさに生きて働く神の力そのものでありました。私は20年間ヤクザの世界に生きていて、もうお金さえあれば人生幸せになれるんだ、だから私はこのお金のために命を懸けてそのヤクザの世界で何でもしました。人殺し以外、殺人以外は何でもしたと思います。自分さえ良ければいいんだ、俺さえ幸せになればいいんだ、周り関係ない、とにもかくにも自分さえ良い生活できればいいんだ、一生懸命ヤクザの世界でも走り続けたんですね。お金を求め走り続けていったんです。そしてやがて大きなお金を手につかみ、私の人生にはもう何ら心配はない、もう一生遊んで食べるだけのお金がある、そういう思いの中で生きていました。ヤクザをやりながらもうこれで幸せだと思えるような人生を歩んでいたと思っていたけども、私の20年間のヤクザ生活はいつも心に不安がいつもありました。不安と恐れと何らか知らない何かに怯え恐れて生きていた自分がそこにいました。夜中にドーンという小さな音でもビクッとして目を覚めると、もう寝ることができないんですね。その寝ることができない恐れ不安を解決するために麻薬覚醒剤を打ち続け、もう私の肉体ももう全部心も肉体もボロボロガタガタの状態でした。そんな最悪の状態の時に私は一人の妻と出会ったんです。一人の女性、私の今の妻ですけども、彼女は韓国人でした。日本語を勉強しに来ていた彼女に私は一目惚れしてですね、私は彼女のところ一生懸命通い詰めて、そして1年経った頃結婚申し込んだんです。彼女は少し時間くださいと言いながらも1週間後返事くださいました。彼女の答えは、条件ありますよ、結婚してもいいけど条件ありますよ、あなた私と一緒に日曜日教会行ってくれますか。それは結婚の条件だったんですね。 私はもっとすごい条件が出るのかと思ったんですね。韓国の家、あ、お母さんたちの住んでいる家を、立派な家を建てるのかね、なんかすごい条件が出てくるかと思ったら、意外や意外、教会に行ってもらえますかという条件だったんです。でも私にとっては非常に厳しい条件でもあったんですね。イエス・キリストという神は外国の神様、俺たち日本人は全然関係ないやという思いですよね。日本には日本、アマテラス大海の神という日本を作り上げた神様がいるんだと思っていましたから、そんな外国の神に何今更頼らなければいけないんだという、そのような変なこの思いを持ってですね、結婚諦めようかな、こんなイエス・キリストを信じるんだら冗談でないやという思いを私の腹の中にあったんです。でもよくよく考えたんですね。彼女はイエス・キリストを信じるとは言わなかったんですね。一緒に教会行ってくれますかというのが条件だったもんでね、私は彼女に確認したんです。一緒に教会行くだけで結婚してもらえるのか、はいそうですって言うんですね。それで私は決めたんです。別に教会行くだけで信じなければいいんだと思ってですね、分かった、じゃあ教会行くこと約束するよと言って彼女と結婚してもらって、それから教会に行くようになっていったんです。初めての教会、昨日もお話したんですけどね、私に不思議な体験でました。私は罪人中の罪人ですから、犯罪者何でもやりましたから、そんな私は自分が何をやってるか、自分は何者かってことを一番分かってました。罪人の私は代表でしたね。そんな私が教会に行って初めて行ったその瞬間ですね、みんなが立ち上がって先ほど歌った賛美を歌った瞬間、私の目から涙が流れ始めたんですね。止めることのできない涙が流れ始めていったんですね。そして私は人に見られたら大変だと思って、周りをキョロキョロしながら、なんで泣きたくないの涙が出るんだ、なんだ、止めよう止めようと思っても涙が出てくる、そこに自分がいたんですね。その時、過去の良い子供、私役立つのはね、もともとみんな悪党じゃないんですね。両親に育てられていい状態もみんなあったんです。ヤクザの世界に入ったから、みんなが同じようにしてるから一緒にやらなきゃヤクザから仲間外れされると思って、みんな悪を演じて生きてる集団がヤクザなんですね。そんな私にも少しばかりの良心が残ってたんですね。その教会のその礼拝の1日1時間半泣き続けていた自分がそこにいました。帰りに私は妻にね、おい教会っていいとこだなって言ったんですね。それと同時に子供の頃を思い出したんですね。喧嘩して負けてお母さんの懐に抱かれてね、ワンワンワンワン悔しい涙を流した、あんなようなことをふっと思い出してですね、子供の頃をふっと思い出した、教会っていいとこだな、これが私の第一印象でした。それから私は一生懸命悪いこといっぱいしながら、1週間6日はヤクザ、7日の1時間半だけクリスチャンっていうのが約7年間続きました。そんな私ですけども、教会行き続けていくのが、私が行った教会は韓国の教会でしたから、一番最初、神が生きて働くという体験をさせた出来事を今話したいと思います。それは韓国人の牧師先生がマラキ書の3章の8節からのメッセージを語っていたんです。あなた方は泥棒だというメッセージだったんですね。あなた方は泥棒だって言った時にね、何これクソ牧師と思ったんですね。あなた方だったらバカ野郎、俺も入ってるじゃないかという思いの中で、初めてメッセージを真剣に聞いたんですね。それは10分の1と捧げ物だ、あなた方は呪われている、あなた方は私のものを盗んでいるというメッセージだったんです。それだけなら私はね、別にどつことないんですね。あ、これは要するに教会で捧げ物をしろというメッセージだな。人数を数えたら120人ぐらいいたんです、私の言ってた教会。お、そうか、一人1000円を捧げても大変なお金だ、いい商売になるなとかって、パッと瞬間的に計算しながらですね。でもその後だったんです。神である私を試してみよう、あなたが捧げた御手に溢れるほどの祝福を与えるかどうか、神である私を試せ試せ試せと二度私の耳に飛び込んできたんですね。その瞬間、私はね、私の妻に、おい、俺は今日イエスが本物の神かどうか試すぞって言ってですね、明くる週200万円という仕事ができて持ってたお金があった、それの10分の1、20万円を数えて初めて献金したんですね。その時声を出して、神を試したと、100倍の祝福をくれ。なぜ100倍って言ったか分かりますか。私たち博打打ちですから、一番最高の倍率を知ってるんですね。神を試すのも博打をやる感覚で、倍率まで言って100倍の祝福くれっつって20万を入れたんです。もちろん日曜日が過ぎ、月火水と経って木曜日の朝でした。私の家に、もう日曜日のことはすっかり忘れてたんですけど、私の家に私の仲間からの電話があったんです。中島さん、どうしてもあんたに謝らせたい人間がいるんで、今日私の事務所に来てくれるか、昼までにという電話だったんですね。
何のことか分からず私も彼の事務所を言われるまま行ったら、私が7年も8年も探し回っていた男がそこに座っていたんですね。私に仕事をやらせて払う報酬を払わず逃げていた人間がそこに座ってたんです。もう血まらこなって探させたんですよ。全部探して、よくヤクザっていうのは警察よりね、真剣に探したら必ず捕まえるネットワークを持ってるんですね。でも捕まえることのできなかった人間がそこに座ってたんですね。私は彼の顔を見るなり頭にガーッと血が昇ってですね、これやらくせなーっつって足がバーンと飛びそうになった時に、中に入ったその友がねバーンと私の真ん中に入って、中島さん許してやってくれないか、彼も本当に反省してるから許してやってくれって言うんですね。もしこいつを許せないっつうんであれば、私の顔に免じて一回だけ、もう一回だけ許してくれという話をされてですね、そこまで言うんなら分かったよと、ただ俺はこんな奴は二度と付き合いたくない、口も聞きたくないし付き合う気はないぞと捨て台詞を吐いて、全てをじゃあもう一回だけ全部を許すっつって私はその場を立ち去ろうとしたんですね。その私の仲間が走ってきて紙袋を私に渡しました。彼が申し訳なかったと言って、中島さん持ってきたもんだからお詫びの印だから持って帰ってくれって言って紙袋を渡された。私は羊羹、重さ羊羹かなんかかなと思ったんですね。それで車の中でその紙袋を開けて中を見たら、中から2000万円が出てきたんですね。その瞬間私は、ああ日曜日と思ったんですね。紙を100倍の祝福くれって言った、その答えが4日後だったんですね。いや私はもうびっくりしてね、その場に震えが来たんですね。それと同時その2000万円を見たら10分の1 200万円をパッと手につかんでですね、これは日曜日まで持ってるの恐ろしくてですね、教会の牧師先生の家まで探してですね、これは神様のものだから受け取ってくれっつって、その200万を置いてきたんですね。私はその話いろんな人にしました。もちろん教会のみんなにもこの話をしたんですけどね、10人が10人こう言いました。そんなもん中島さん偶然に決まってるでしょ。でも私は偶然とは思えなかったんですね。それから私は一生懸命10分の1を捧げる信仰者の一人になっていったのかなと思います。ところがそれから6ヶ月ぐらいしてからですね、今度5000万円とお金がポンと入ってきたんです。仕事でね、5000万円10分の1を考えたら500万円ですよ。私はその時戦いが来ちゃったんですね。待てよ、これは俺教会行く前にやってた仕事がたまたま今できたんだから、これ神様くれたもんじゃないから、これは捧げれないなと思ったんですね。でもなんかこの辺が気持ち悪いんです。それで女房に、おい俺いろいろ考えたけどな、教会行くのやっぱりやめた。女房はどうしたのって言うんでね、全部事実を話したんですね。私の妻はこう言ったんです。あんたバカじゃないの、本当にあんたは分かってない、捧げ物の意味を全然分かってない。神は全てのものを持っている神様よ、全知全能の神であり、歴史を作り世界の経済も政治も全部を支配しておられる神が私たちの信じる神様ですよ。この神は全ての歴史を作り、その歴史の中に指導者を置き、全部を今まで統一してきたのは全てこの神よ。この神は私たち一人一人の命をも持っているのよ。その神が何故捧げ物をしてと言っているかわかる？それはね、捧げるところに私たちの心があるから、その心を表す印として捧げ物という方法があるのよ。あなたは捧げ物の意味を知ってない。喜んで捧げるから神はその捧げ物を祝福してくれる。惜しんで捧げる捧げ物なんてしない方がいい、神が喜ばないから、こう言ったんですね。そしてたった500万ぐらい、あんたバカじゃないの、捧げたくないんだら持っていかなくてもいい、でも教会行くことは私との結婚の約束から行かなきゃダメよって言われたんですね。それで私はやむなくですね、500万持っていかないんでいいんだら教会行くよって言って教会行ったんです。一番後ろの席に座りました。その日の日曜日、私は犯罪何でもやって平気な顔、人に嘘をついて俺は何もやってないっていうようなふりをしてね、その平気で生きていた私が、その日の1時間半の礼拝は、私の心は一日泥棒だったんですね。誰の顔も見れない、牧師の顔も見れない、早く礼拝終われ早く礼拝終われ早く終われ、もう座ってられないんですね。そして私たちの教会では礼拝終わったらみんな交わり食事をするんで愛さんをするんですけども、その食事もせずに私は逃げるように教会を後にして家に帰りました。妻の帰ってくるのを待ってて、私は妻にこう言ったんです。おい明日韓国行こう。妻びっくりして、何急に、いいから韓国行こうって言って韓国行ったんですね。その理由は韓国にウォーカーヒルというね、博打場があるんですね。 そこに500万持ってて一発勝負してですね、負けてしまえばこの問題解決だと思ってですね、ウォーカーヒル行こうと思って次の日韓国行きました。ところが韓国に私の妻の親友が迎えに来てたんですね。久しぶりに会った友でした。その親友は牧師夫人になっておりまして、2階のレストランに行ってですね、いろんなお話を、懐かしいお話をしながら、そのうちその牧師夫人は私の顔をポッと見てですね、こういう話をしたんです。私今神様から不思議な賜物をもらってるんですよ。人の顔見ればこの人今どういう祝福神様してくださってるか私わかるんです、なんて言いながらね、私の顔をじっと見ながら、今すごい経済的祝福来てますねって言うんですね。その通りだから、はいはいはいはいって言ったんですけど、その祝福を続けていただきたかったら完璧な捧げ物をしなくちゃダメですよ。あっちゃーと思いましてね、はあ、これはダメだと思ったんです。神から逃げる術はないんだなと思ったんです、その時。それで私は覚悟してですね、その日の夜ホテルで妻に手を取って祈ってもらって、神様の前に不信仰と不従順の罪を悔い改め、次の日日本に帰り、ごめんなさいって教会の牧師のところに500万を捧げた、そんな体験を持ってます。それからヤクザをやりながら教会に行き続けたのは7年間でしたけども、その7年間の間に神様どれだけ祝福してくださったか、10分の1の捧げ物を1億5000万捧げてました。ということは15億円というお金を、現金を私は手にしていた、そのような経済的な祝福を神様はしてくださったんですね。もしここにビジネスマン、自分で事業をやっている人がいたら、このことを知ってください。この世の中で祝福を受ける原理原則は10分の1の捧げ物ですよ。この捧げ物をしている者は必ずや神は祝福してくださるよ。そのことを私では明かしたくて、今日この朝1回目最初のこの主にある生きて働かれる神の証をさせていただきました。そんな中にあって、私はヤクザであるがゆえに、たくさんの罪との戦いの中で実は教会生活をし続けてきたんですね。1週間6日間ヤクザやってますね。ヤクザの世界というのは誘惑に満ちた世界です。暴力、女、麻薬、またこの脅迫、恐喝、お金にまつわる罪、たくさんの罪が存在しているのがヤクザの世界です。一生懸命真面目に生きよう、もうどれがいいことでどれが悪いことか分かっていながら、もうあの世界に戻ってしまったら、私はもうヤクザの顔をしているんですね。そしてヤクザとしてしなければならない仕事がある、そんな毎日毎日罪との葛藤の連続だったんですね。でもそんな中で私はやがて自分の弱さを認めるようになってきました。なんて俺は弱いんだろうな、なんて俺は意志が弱い男だろうな、もうたった一言ですよ、俺はもうやりたくないと思ってもポッと覚醒剤を出されたら打っている自分がそこにいたんですね。そんな弱い私はを見た妻はこう言ったんです。あなた、断食の祈りをしに行こうって言われたんですね。福島県に断食祈祷院というところがありました。そこに年に3回7年間ずっとですね、正月の5日間、それから夏お盆のお盆休みの5日間、また夏休みの5日間というふうに年に3回その山に行って、一生懸命断食しながら、神様、私が罪からこのあらゆる誘惑から勝てるような人間になるように、神様どうか作り変えてくださいという祈りをしに、その山に登り祈るようになってきました。祈れば祈るほど、断食して祈れば祈るほどですね、私の状態はもっと悪くなるんですね、ひどくなっていくんですね。でも妻は諦めずに私をその山に連れてき、祈り続けてくれたんです。そんな中で不思議なことが起き始めたんですね。ある時、私は自分の家で祈っていたんです。毎日夜寝る時30分ぐらい祈るんですね。ベッドの前で祈ってたんです。そして祈っている時にぐわーっと睡魔が襲ってきたんです。もう眠くなって、祈ろうとしたらぐわーっともう前に倒れそうになるぐらい、ね、眠気が、はあ、ダメだ、今日はダメだっつって、イエス様、今日は祈ることができない、この分明日の朝祈りますよって言って、電気をこう消そうとして、こうここに蛍光灯消す、ぶっと後ろ向いたらですね、霊ですよ、坊主の霊が後ろに立ってこう構えてたんです。もう人間を見るようにはっきり見えるんです。坊さんの霊です、お坊さんの霊、ぐっと立って私と目と目あったら、バッバッバッと向かって3歩向かって私に向かってきたんです。その瞬間、私はナザレイエスっていう声を張り上げてたんですね。ナザレのイエス。その瞬間パーッとその霊であるから消えてしまったんですけども、それから自分自身びっくりして、今体験したことにびっくりして、1時間ぐらい祈って寝たんですけども、 次の日パニック状態でした。私の過去のヤクザの仲間から、今から殺しに行くから待ってろこの野郎、何が学校だかふざけんなこの野郎っていう電話がですね、朝の9時から夜の5時半まで鳴りっぱなしでした。次から次攻撃、人間を通して働く攻撃でした。でも私は前の日に霊の存在を見せられたんで、あのクソ坊主の悪霊だなこれやろうと思いましてですね、私はその挑発に乗らずにひたすら謝ることができたんですね。許してください、許してください。昔の私なら、何これやろ、今お前どこにいるんだ、俺はなヤクザはやめても男やめてない、今から行くから待ってろこれやろうつって挑発に乗っかって向かっていく私でしたけども、もう前の日見せられた霊の存在を見たんで、私はその挑発に乗らずにですね、ひたすら謝ることができたんですね。5時半勝利しました。もちろんその謝りながらも祈り続けていましたけども、勝利した。次の日から何にもないんですね。今の今に至るまで何にもないんですね。そんなことが、その霊的戦いの、というのは、人間を通して働くんだぞ、ということを私はその神様に教えられた瞬間だったんです。夫婦関係がうまくいかん。親子関係がうまくいかん。なぜ俺は誘惑に弱いんだ。酒の誘惑、麻薬の誘惑、あらゆる誘惑に俺は負けてしまうんだろう。皆さん、その時思ってください。その人間の弱さをその人間に向かって、あなたはなんでそんなに弱いのよって言っちゃダメなんです。その時に、クリスチャンの奥さんは、夫のために祈ってあげてください。彼の背後で働く悪霊の存在を私たちは見なきゃならない。エペソの手紙の6章にこう書いています。私たちの格闘は血肉に対するものじゃない。血肉に対するものじゃないとはっきり書いています。それは、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊だと明確に聖書には書かれてあります。私たちが心弱いのも、酒の誘惑に負けてしまうのも、あらゆる誘惑に負けてしまうのも、実は、そういう全てがそうだとは言えないけども、霊的世界の働きであることを、私たちクリスチャンは、そこに視点を置かなきゃならない。その弱い夫のために祈らなきゃならない。弱い子供のために祈り続けなければいけない。神様、私たちの家庭を守ってください。私の夫を守ってください。私の子供を守ってください。祈らなければダメなんですね。全ての問題は問題にないんですよ。私たちが祈らないということが問題なんだということを皆さん分からなければいけないと思います。人間の力ではどうすることもできない。力が働いている。私たちの能力、限界、もう全て人間には限界があるんです。でも、限界を超えて働かれるのが神の力であることを、その神を私たちは信じているから、この神に希望を置いて祈り続けなければいけないと思います。私はやがて妻の祈りを通して、妻は5つの祈りをしてくれたんですね。うちの夫、毎日朝5時、6時帰ってくるの。毎朝ですね。朝帰り。そんな私を妻は祈り続けてくれたんですね。ある時、私が今日また遅くなりそうだな、気に入った女性がいたんでね、電話したんです。1時半ぐらいだと、お今日なちょっとな、大切なお客さんとミーティングが遅くなる、結構朝までかかっちゃうかな、だから先に寝てろっつって電話したんですね。だから私の妻は電話の向こうで女の声がするのと音楽がこう鳴りきって、あまた気持ちよく飲んでるんだなと思って、彼女は電話を切った後、神様らに座って、神様冗談じゃない、もう我慢できない、もうこれ以上あの嘘つきに私は耐えられない、神様あの人と3日住んでみてください、こんなひどい男いないですよ。こんな祈りをしながら、妻の祈りはね、本音の祈りなんです、いつも。今気持ちよく飲んでる亭主の頭に天から針を下ろして、その針が頭を突き刺して、頭が割れるように痛くしてくださいという祈りを彼女はしたんですね。ところが私は安心して、席について、さあ、ゆっくりこれから飲むぞつって座った瞬間、頭が割れるように痛くなったんです。頭が割れるように痛くなってね、うわぁ、ダメだダメだダメだ、計算しろつって計算してですね、待たせてる車に乗って家に帰ろうとしたら、あの痛さがスッと治っちゃってるんですね。おかしいなと思いながら、あの野郎祈りやがったなと思ったんです。家に帰って、あのブザーが案の定起きて待ってたんですね。やっぱりだと思ったんです。でドア開けて妻の顔見たら、お前祈ったのこの野郎って言ったら、ニヤッと笑ったんですね。何のことなんて言いながら、でも後から聞いてびっくりしたんですね。彼女の祈った通りのことが私に起きてしまったんですね。またある時、私は妻に嘘をついて、日曜日一回だけ礼拝を盗んだことがある、休んだことがあるんです。それは前の日から薬を打ち続け、体がもうだるくて、肝臓がもう肝臓がしまって、起 き上がることができなかった。それで朝大喧嘩しましてね、お前だけ教会行け、俺は今日行かないって言って、で妻を外に出してですね、で中は家は私一人しかいない、鍵をかけて、そして安心して、あ、行った行ったと思って2階上がって、隠した注射器とね、覚醒剤を取りに行って、でいつものように食卓テーブルの上でその薬を水で溶いてですね、腕に打ったんですね。打って注射器をポーンとテーブルの上に置いた瞬間、誰もいないはずの部屋なのに私の右の方がバチャーンと誰かに殴られて転がり落ちてしまった。そのぐらいの勢いで私は殴られたんですね。びっくりして周りを見渡したけど誰もいないんですよ。それで私はパーッと走ってって、トイレ、大きな鏡があったんで、殴られた跡があるだろうと思って跡を確認に行ったんだけど、跡は見当たらずに、私の肉の痛さじゃなく中がジンジンジンジンと痛いんですね。痛みが走ってる。その瞬間、あ、ひょっとしたら俺は神の怒りに触れたんじゃないか、ひょっとしたら俺はこの場で死に耐えるんじゃないかという恐れがバーッと走った。それで私はパーッと走ってって、たくさんあった覚醒剤を全部トイレに捨てて、注射器も捨ててですね、便器の前で両手を上げて、神様許してください、私は嘘をつき、こうやって薬を打ち続け、本当に神様、悪いものです、でも神様お願いだ、もう一回だけ俺にチャンスをくれないか、生きるチャンスをくれないかと言って、そこで、命乞いをしている私がいました。私はその恐ろしい体験をして、麻薬から解放を受けたんですね。おそらくそのような恐ろしい体験がなければ私はまだ打ち続けていたかもわからない。麻薬というのはそのような恐ろしい薬です。打てば死ぬの分かってても、死んでもいいやという思いの中で打ち続けるのが麻薬なんですね。酒もそうだと思います。飲んでたら自分がどういう状態になるか分かっていながらもやめられない、その麻薬と同じようなものがお酒だと、アルコールだと思うんですね。でも私はその瞬間、神の存在を認めざるならない人間になった。この体験を通して神は絶対いるんだという私に確信が与えられた瞬間でもあったんですね。もちろんその後たくさんの誘惑ありましたよ。薬出されて、おい兄弟いいのあるぞ、出されても、私はその時このような祈りをしたんだよ。命乞いの祈りの中で、神様、もう一度私が万が一またこの薬に手を出したら、その瞬間私を永遠の地獄に落としてください、だからもう二度としないから、もう一度生きるチャンスを与えてくださいと祈った祈りがその祈りだったんですね。それを通して本当に全ての誘惑から勝てるようになって、今の自分が実は存在しているんですね。死んだ後の世界はあります。神様もいます。悪霊サタンと言われるおとぎ話じゃない、全部存在しているものであることを皆さん知らなくちゃいけないと思います。日本の教会なぜ弱いんだろうか、日本の教会はなんでクリスチャン弱いんだろうか、そういう神体験がないからなんですね。私たちが神体験したのはやっぱり断食の祈り、この年に3回の断食の祈りを通して、やがて私も知らないうちに霊も肉体も魂も清められていく体験をしたから、見えない世界が見えるようになってきた。それもいつも見えるわけじゃないんです。瞬間瞬間神のその働きの中にあって見せてくれている霊的体験をいっぱい今日まで私はし続けていました。天にいる諸々の悪霊というけど、本当に諸々の悪霊の姿をこの目で見せてくださったんですね。何度私は地獄に引きずり落とされようとしたかも分かりません。寝てる間首を絞められたり、真っ黒の汚い物体にのし上から乗っかけられ、もう息はできないような状態、何度も何度もこの攻撃を受けたこともありました。そうでしょう。暗闇の世界の支配者の中の支配の中に置かれていたヤクザが、イエス・キリストを信じて永遠の命に至る恵みを手にした、我慢できない悪魔サタンは徹底的にバラバのメンバー8人全部私と同じような体験をしながら今日まで来ています。私はいつも今日本の現状を見るとき、もう悔しくてしょうがないんですね。 99.7% の人たちがこの誠の神を知らずに永遠の地獄に向かって歩んでいる、その姿を見るとき私は我慢ができない。毎日80人以上の自殺者が存在しているこんな国、先進国と言われている国、そんな国はないですね。それはなぜみんなが苦しんでいるのか、なぜみんなが自殺しなきゃならないのか、問題解決を見出すことができないからなんです。でも私たちクリスチャンはその問題の壁にぶつかったら、その問題を超える力が上から与えられる、それが神の働きの存在であると思います。ここにいるクリスチャンの人たちはあらゆる問題、祈りを通して勝利してきた一人一人だと思いますけれども、もし今日イエス・キリストを知らずに、今日 何かに共に誘われまた何かを見てきたのであれば、ぜひ神の本物の神の存在を知っていただきたいなと思います。私はつい最近私の友を天国に送りました。本当に悲しい出来事でありました。この牧師である46歳の永田義和という牧師が脳内出血でもって倒れ天に帰っていったんです。その時サイパンの牧師会、また韓国人の牧師先生たち60人70人が病院に来てくれて、よみがえりの祈りをしてくださいました。ラザロを生き返らせてくださって、祈で3日間真剣にみんなで祈り続けたけれども、彼はよみがえることなく生き返ることなく天に召されてきました。でもその時私はこう思ったんです。確かに死んで3日目にあの墓からよみがえらせたラザロ、でもラザロは生き続けたんだろうか。死んだんです。ラザロはその後死んでしまった。この世に生きる人間全部そうです。生き続ける人間なんてこの世の中に一人も存在していません。私たちは今日より明日、明日より明後日、確実に死に向かって生きているんだということを私たちは認めなければいけないと思います。生きるための準備はうまいけども、死ぬための準備ができていないのは人間たちだと思うんですね。特にイエス・キリストを知らない者たちは道、真理、命、誠の命のことを知らないから、何か宗教に携われば極楽に行けるんじゃないか、死んだ後こういうとこに行けるんじゃないか、良い行いをすればこうなるんじゃないか、いろんなことを描きながら、あらゆる惑わしの宗教、嘘の宗教に騙されて走っている人たちがたくさんいます。オウム真理教見てください。何が真理教だ。あのとんでもない集団がですね、やったことは愛を、人間に愛を解くんじゃなく、サリンをまいて人間の命を奪っていった。そんなものが宗教なわけがないですね。この世の中でたくさんの宗教家、哲学家、そういう人たちが時代時代起こされてきたけども、彼らはみんな道を解いたんですね。でもこの地上でどうやって生きるかの道を解いたけども、事実天に通じる道を解いた人は一人もいませんでした。天に通じる道というのはね、人間が作れる道じゃないんですよ。全ての人間は死を迎える、永遠の滅びに至るか永遠の命に至るか、この二つしか死んだ後の世界は存在してない。いいですか。この地上に生きる70年80年は永遠の世界から比べたら天の世界で私たちは生きているんだ。皆さんの人生が80年90年で本当に終わると思ってますか。この地上で生きてるだけは人生だと思ってますか。死んだらおしまいだと思ってますか。死んでおしまいだら私たちのようにヤクザをやって好きに勝手に生きてるやつが一番いいに決まってるでしょう。でも私たちは知ってるんですよ。なぜわかるか、潜在意識の中に私たちは死んだ後どこに行くか知ってるんですよ。知っているから死に対する恐れをみんな持って生きてるんですね。だから何かの宗教にすがろうとして私たちは右往左往しながら走り続けているんです。天に通じる道を指し示したのはイエス・キリストしかありませんでした。ヨハネの14章6節、私が道であり真理であり命です。道を指し示したのはイエス・キリストしかありませんでした。道について語ったり道を指し示してきた人物は数多くいたけども、しかしそれは天に通じる道ではなかった。この世でどうすれば成功するか、どうすれば極楽に生きるか、想像の世界でしかなかったんです。しかしイエスは私が道であるとはっきりと宣言したのです。私を通してでなければ父なる神のところに行くことはできませんと明確に断言したのがイエス・キリストです。誠の道は人間が作り出すことにできないものであります。それは与えられてその上を歩かせていただく道だからです。人となってこの世に下り、人の身代わりとなり十字架で血を流され、人の罪を許し永遠の命を与えるために死の力に打ち勝ち、よみがえられたイエス・キリスト以外に天に通じる道を示せる人間はこの世に存在してないからです。統一教会ありますね、知ってますね。有名な文鮮明というゴキブリみたいな顔した教祖がいるんです。こいつはね、私はイエス・キリストの生まれ変わりだとか兄弟分だとか言ってるんですね。合同結婚なるものして、今韓国行ったら日本人のあの若い女性たちが、また男性たちが、韓国人と結婚した統一教会の人間と結婚した人たちが何やってるか分かりません。朝早く新聞配達してるんです。新聞配達ですよ。
先生、もう首相官にもう顔もな真っ暗、何やってるんだと私聞いたんです。なんでそんな心配だとして生活してるんだって言ったんです。関東の人たちこんな豊かに暮らしてるのに、お前たちはなんでそんな貧しい生活して生きてるんだと私言ったんです。でも彼らは何つったと思います。これをしなきゃ天国に行けないって言ったんですよ。バカ野郎って言ったんですね。そんなはずがない。彼らの働き全部吸い上げてるのは文鮮明なんです。私は文鮮明に一度会ってね、この話をしたい。お前がイエスの生まれ変わりだって言うんだら十字架にかかって今日死んでみろ。そして3日目に今よみがえったらお前がイエスの生まれ変わりやら俺が信じてやる、早く十字架にかかって死ねこの野郎って言ってやりたいんですね。最終的に彼らが手にするのは滅びなんです。永遠の滅びしかないんです。あんなものが神なわけがない。イエスの生まれ変わりなわけがありません。ヨハネの3章16節の3、ヨハネの3章の16節には有名な聖書の言葉があります。実に神はその一人を与えになったほどよう愛された、それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を与えるためだ。いいですか。ここに神の全て、人間に対する救済の全ての言葉が、聖書の全てがこの3章の16節に要約されていると思います。もう一度言います。実に神は一人をお与えになるほど世を愛された。世とは皆さん一人一人のことです。イエス・キリストを信じていようが信じていまいが、世というのは皆さん一人一人のことなんです。それは御子を信じる者が誰一人一人滅びることなく永遠の命を得るためである。ここに神の愛があるんです。また真理というものは一つしかありません。真理がね、あっちにもこっちにもあっちにもあったら真理なわけがないでしょ。真理というのは一つしかない。なぜキリスト教は狭い解釈の中で生きてるんだ。この世の中の人間社会に信仰の自由を与えられてるんだから、全ての宗教仲良くやればいいじゃないかとみんなそうやって言うんですね。ところが私たちはそれを認めることができないんです。なぜなら他の宗教、その人間を惑わし続けていくとこは永遠の滅びだからなんです。真理というものはたった一つしかないんですね。イエス・キリストの語られた言葉、御言葉そのものが真理だからなんです。他に真理は存在していないんですね。また永遠の命、まさに永遠の命というのはイエス・キリストが成し遂げられた十字架の贖いによって出来上がったものなんです。私は教会に生き続けて6年ぐらいはですね、イエス・キリストの十字架は誰かのためだと思った。その人のため、その人のため、俺には関係ない。でも妻に誘われて日曜日教会行くことを守っていただけであって、十字架は俺のためだということには確信がなかったんです。7年目を迎えた頃、礼拝始まる1時間前、いつもに静まって深く静まって祈りを捧げている時、私の心に神様が語ってくれた、明確な声として私に語ってくれた、この十字架はお前のためだという声を聞いたんですね。その瞬間、この十字架は私のためなんですかっていう問いかけをしているそこに自分がいたんです。そして主は語り続けた。頭に茨を冠をかぶせられ血を流したのは、お前が思いの中で考えの中でたくさんの罪を犯したの、その罪の贖いの完成であった。手に釘打たれ血を流したのは、お前が手でたくさんの罪を犯したの、麻薬を打ち続け多くの人たちに暴力を振るえ悲しませ苦しめた、その犯した罪の贖いを私が代わってしたんだよ。足に釘打たれ血を流したのは、お前が歩いては行っていけないところに行き続け罪を犯し続けた贖いの完成のために私が代わって足に釘打たれたんだと。脇腹にやりさされ血を流したのは、お前のこの世に生を受けて生きている間、貪欲の罪、あらゆる貪欲の罪の贖いの完成であったとイエス・キリストは私に語ってくれたんです。その瞬間、私はそこで子供のようにワンワン声を出して泣き始めている自分がそこにいたんです。ああ、この十字架は私のためだったんですか。あなたが打たれた、あの背に打たれた鞭は私のためだったんですか。手に打たれた釘は私のためだったんですか。イエス様、許してください、許してください、私の全ての罪を許してくださいと、そこで私の過去の全ての罪を告白している自分がいました。罪許すことのできるのは、人間にはそんな権利はありません。人は全て罪人なんです。どんなに偉そうに、どんなに経験ぶって構えて座っていようとも罪人なんです。皆さん、みんな罪人なんです。罪許された罪人でしかないんです。私たちは罪なきお方というのは神の一人をイエス・キリストしかいないんです。
人間は全て罪人なんです。だから死ぬんですよ。罪から来る報酬は死だと書いてます。なぜ私たちが死ななきゃならない、罪結果借り取るのが死なんです。でも罪の問題と死の問題を解決するため、イエス・キリストは人となって神であるのにこの世に下ってくださった。それがメリークリスマスですよ。メシア救い主がこの世に人となって来てくださった。そのイエスは何をしたか。彼は十字架の死に向かって歩み続けてくださり、あの十字架で私たちに代わって、あの十字架にかけられる前、39度にわたって鞭打たれたんです。背に39度鞭打たれたというのはね、どんな頑丈なプロレスラーであろうとも、 K1 のあのボブサップであろうと、40回殴られたら死を迎える恐ろしい刑だったんですね。鞭の先には鉄の鋲がついて、一度殴られるため肉はほと飛び、血はほとばしり、骨まで見えるほどにイエスは打たれたんです。何のためですか。私たちを癒すためだと聖書に書かれている。主の打たれた打ち傷のゆえに私たちは癒されたと書いてるんですね。痛み苦しみ悲しみ全部を背負って、主はあの十字架の上で人間の全ての罪を許すために、永遠の命を与えるために十字架にかかり、血潮を流し死んでくださった。これが神が成し遂げられた十字架の贖いの完成なんです。イエスが死んで死で終わったんであれば、この世の中にあらゆる宗教家が現れた、その偉大な宗教家と共に同じ列に並ばれたに過ぎないけども、イエスは死んでなかったんです。3日目によみがえったんです。復活されたんです。よみがえられたイエスキリストを信じる私たちに永遠の命を与えた。これが神が成し遂げられた贖いの完成、救済の完成だったんです。このことを知らずに生きている日本人が 99.7% です。その人たちに告げ知らせるためにイエスはよみがえられ天に昇るときにこう言ったんです。信じる者すべてにです、全世界に出て行き、すべての作られた者に福音を述べ伝えなさい。この教会が今日特別伝道集会を開き、皆さんにチラシを巻き、またここの教会の生徒さんが皆さんに声をかけたのはこのことなんです。この神の愛を知らせなければいけない、私たちに与えられた使命を果たさなければならない、そのために皆さんがここに今日招かれたんです。いいですか。救いはイエスキリスト、この皆信じる以外にないことを知ってください。神が成し遂げられた十字架の贖いによりのみ救いが成立することを皆さん知ってください。私はそのことを知り今日まで来ました。そしてこのことを知った私たちは走り続けました。叫び続けました。日本人騙されるな、宗教じゃ救われないと、永遠の命はイエスキリストを信じる以外ないと、このことを私たちは叫び続けたんです。そしてやがて世界中にその叫びの声として神様が用いてくれるようになりました。私を見て神の存在を皆さんぜひ知ってください。私はろくでもない最も愚か者の代表、罪人の代表の一人でありました。こんな私がアメリカの大統領から招待されたり、小泉首相から招待されたのは、私は全ての罪を捨てて今神の命じられた福音宣教に励んでいる、ただそれだけです。全ての者に福音を伝えるために今主はこんなものをも用いてくださっているんです。すでにイエス・キリストを信じている皆さん、私は今日言いたいんです。私のようなものを用いている神様、時が近づいているよ。だから黙っていないで叫びなさい。黙っていちゃダメだ。自分の兄弟家族救われてない人のために福音を伝えるべきだ。福音は伝えるんです。伝えればいいんです。伝えたらあとは祈って、主が救いを完成してくださるから祈って待ち望みなさい。恥ずかしい、言ったら断られたっていいんです。イエス・キリストをこの皆信じる以外に救いはないよ、そのことを言い続けてください。あとはその人の魂を憐れんで祈り続けてほしいと思います。救いは主ご自身がしてくださいますから。今日皆さんはここに導かれました。皆さんのことを全員この教会では祈り続けます。皆さんの魂が救われるように、皆さんが永遠の命、永遠の天国に行けるようにと、この教会では皆さんのために祈り続けると思います。そして今日から不思議な霊的な体験、不思議な今まで感じたことのない夢、いろんなものを見せてくれる瞬間であることを知ってほしいと思います。イエス・キリストの十字架は誰のためであったか、皆さん一人一人のためです。今日このところに来た一人一人のために、皆さんが知ろうが知る前が、イエスが成し遂げられた十字架の贖い、救いの完成は皆さん一人一人のためであることを私は宣言します。お祈りします。恵み深きご在天の御父なる神様、
感謝と賛美と栄光を御前に捧げます。今日もこうして広島御嶽グリーンチャペルにおいて10周年の記念礼拝をあなたの前に捧げました。神様、この礼拝の中にあってしてあなたの霊が今このところに臨んでくださり、一人一人を見てくださっていることを感謝します。一人一人の魂が永遠の命に至る恵みをいただくようにしよう。今からあなたご自身が一人一人の家庭に介入の御業を始めていってください。今このところに日々の戦いの中の真っ只中に置かれている兄弟姉妹が存在しています。神様、人間関係の中の戦い、夫婦関係、親子関係、また経済的な問題の中で苦しんでいる兄弟たちが存在しています。神様、どうか彼らがもし今日からイエス・キリストの名で祈り始めた時、その祈りに応えてくださり、あなたが神である名義にかけてその一人一人の祈りに応えてくださることをお願いを申し上げます。私たちは全能なる神様、あなたのみに希望を置き、これからも生き続けます。一人一人の人生をも神様、あなたの栄光に変えてくださることを信じます。皆さん、そのまま目をつぶっていてください。皆さんに今日、私が自分の人生をやり直せた瞬間は、こういう教会にあって伝道集会という集会やってました。その時、講壇に立った牧師先生がこう言ったんです。今日もしイエス・キリストを信じるだけで永遠の命が与えられ、イエス・キリストを信じるだけで全ての問題が解決するというんであれば、俺も信じてみたい、そんな思い今私にもありますと言われる方、手を挙げてくださいと言った時、私は知らず知らずのうちに右の手を挙げていました。実はその時から私の人生が決められた瞬間でありました。今日皆さんに同じチャンスが神様によって与えられていることを私は知っています。であるがゆえに、皆さん今日勇気を持って決断してください。人は心に信じて義と認められる、口で告白して救われると聖書のローマ書10章10節に書かれています。人様の前で何かをするんじゃない、ただ心で信じればいい、それで永遠の命がいただけるなら私もいただきたい。この世にあって戦い、その戦いに勝利できるんであれば、イエス・キリストを私も今日から信じてみたい、そのような思い今私もあります。みんな目をつぶっていますから、右の手をそっと上げてみてくれませんか。皆さんに今日、神様の素晴らしい新しい祝福が始まるんだということを信じて、右の手をそっと上げてください。アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン、アメン、アメン。はい、手を下ろしてください。たくさんの人が今日手を挙げてくださいました。私は弱い人間の代償だったんです。何にもできない、知恵もない、知識もない、何にもない、役座しかやってなかった私です。でもイエス・キリストを信じて今日で15年目経ちました。15年経った時、全く違う自分がそこに存在してました。私は今2つの学校の経営者になりました。一つは直す外語学院という学校の理事長です。また四谷インターナショナルスクールという、今英語のこの高等学校を立ち上げるための学校をスタートするため、アメリカの ACSI というその一番大きなその団体から正式に承認をいただいて、この4月から新しい学校を始めようとしています。また教会の牧師になりました。また信じられないように映画の制作会社も作り上げ、映画も作ったんですね。私にそんな能力なんてない、お金もなかった。でも信仰、イエス・キリストを信じる信仰のみによって、ここまで主が働いてくださったんです。神様が働いてくださったんです。皆さんも今日からこの神にすがり祈るときに、神の栄光を体験できるんです。そのような祝福を手につかんだことを信じてほしいと思います。皆さんにとって大切なことを最後にして、今日の礼拝を閉じたいと思います。私の時間を閉じたいと思います。座ったままで結構ですから、私の祈る通りに声を出して祈りについてきてください。またすでに信じている人たち、その人を励ますために大きな声を持って、私の声に合わせて祈ってください。天のお父様、感謝します。私は罪人です。どこから来て、何のために生きて、やがてどこに帰るのか、そのことすらも知らずに今日まで生きてきました。神様の言われる罪は、誠の神を神と認めず、 生きる者を神は罪人だと言いました。それであれば私は間違いなく罪人です。私のすべての罪とがを、今日まで犯したすべての罪とがを許してください。今私心の扉を開きます。私の中にイエス様お入りください。罪の許し、体のよみがえり、永遠の命、この祈りとともに与えられたことを信じます。今日から私も神のことされたことをありがとうございます。主イエスキリストの尊き御名によりお祈り捧げます。アメン。皆さん感謝します。大きな拍手を持って神様に栄光を返しましょう。最後に皆さん、三つのことを守ってください。私はこの三つのことを守ったんです。一つは祈ってください。朝起きたら神様に期待する祈りをしてください。今日も素晴らしい人との出会いがありますようにと、素晴らしい祝福がありますようにと、毎日祈り続けてください。また寝るとき、寝るときも祈ってください。今日より明日がもっと素晴らしい日となるようにと祈ってください。また昼お食事するときね、昼も朝も夜もですよ、食事するとき、この祈りを加えてください。隣の北朝鮮では今日もね、食べるものがなくて子供たちは飢え死にして死んでいってるんですね。そういう人たちにも等しい恵みが与えられるようにと神様に祈ってあげてください。またもう一つ、聖書を読み続けてください。分かろうが分からないが、難しかろうが難しくないが、1章でも2章でもいい、読み続けてください。そのうち自分の問題が解決されるキーの御言葉がバーンと自分に示されてきますから、これは普通の書物じゃないんです。神の知恵、力そのものなんですね。ですから聖書を1日1章でも2章でも読み続けてください。また3つ目、日曜日には教会に来続けてください。私は15年間の間1回だけズルしました。そして恐ろしい神体験をしました。でも皆さん、休まず教会に来続けてください。教会は私たち信仰者が成長を与えられる場所ですから、ここで先生が皆さんに神の愛を語り続けてくださいますから、そして本当成熟したクリスチャンとなって多くの人たちに影響を与えるような人生を歩める人と神様ご自身が作り変えてくださることを私は知っています。皆さんの人生の上に今日から神の恵みと祝福が始まることを信じて祈り続けたいと思います。ありがとうございました。感謝します。
ありがとうございました。今もお話にありましたけれども、毎週この同じ時間10時半からこの教会では集いをしておりますので、ぜひ続けておいてください。中島さんはクリスチャンになるまでに7年間、よくしかしクリスチャンにならないで7年間も教会に来たなと思いますけどね。その背後には、実は今日あまりお話出ませんでしたけれども、奥様の祈りがあってですね、本当は今回一緒に来ていただくはずだったんですが、9月4日5日でしたか、4日に、赤ちゃんが生まれになりまして、2番目のお嬢さん、ルツちゃんという赤ちゃんが生まれて、そのために今回おいでになれませんでした。次回はご夫婦で、おいでいただいてですね、その奥さんの苦労話も聞かせていただきたいと思います。またぜひその時にもおいでいただきますように。それでは、先ほど歌いましたけれども、聖歌の229番ですね、アメージングレースを一緒に歌って今日の集会を閉じたいと思います。座ったままで結構です。座ったままで結構です。
汚れを知れる我
今日はようこそおいでくださいました。神様の祝福が豊かにありますようにお祈り申し上げます。出口のところで中島先生の自伝といいますか、ご本がですね、販売されております。今日はサインをしてくださるということですので、ぜひお求めになってください。また日曜日の礼拝でお目にかかりたいと思います。ようこそおいでくださいました。